61編、詩編の61編を開いてください。午前の礼拝にこの61編の1節から4節を見ていきましたが、でその背景が、ダビデがアブシャロムから逃げてエルサレムから遠く引き離された時の祈りであることを説明しました。で、まあ、61編だけではなく続けて62編も、その以降も、まあ、似たような背景の詩編であろうと思われます。要は聖所から遠く離れている中でダビデがそれでも主を主体に求めたというその遠くからの祈りと賛美という信仰ですね。これを見ていきたいと思います。では、61編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによる神よ私の叫びを聞き私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み三翼の陰に身を避けたいのです。セラ、先ほど歌いましたね、三翼の陰にですね、出てきます。今、まあ、ここを適用させますとダビデと同じようにですね、この悪がはびこることによって、まあ、外に追いやられるというそういう状況ですね。そしてその悪いものに圧倒されそうになっているときにダビデがそれでも神を求めた、祈りがあるわけなんですね。こういう悪があってもなおのこと勝利する私たちの主キリストが岩としておられるということを午前中に学びました。実はこの世にいろんな悪がある、悪いことがあるということを言ってもですね、聖書はもっと厳しい見方をしています。第一ヨハネの5章の19節に全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますってこう言ってるんですね。悪いものとは悪魔のことです。しかしそれであっても私たちは逃れ場があるんだよ、でその方はその悪いものよりも力を持っているんだよということを教えてるんですね。まあ、今のこの第一ヨハネの5章のところを読みますとこう書いてあります。私たちは神からのものであり全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。嬉しいですね。でこの方にお会いすることが私たちが岩にいるということであります。ダビデが4節であなたの幕屋にいつまでも住みとあります。そして今の三翼の陰というところ、まあ、ここね、仲介書を読みますと、まあ、興味深いことにこれはもしかしたら、この契約の箱の上にある贖いの蓋のケルビムの翼ではないかという、まあ、解釈もあるんですよね。まあ、そのように読んでも面白いと思うんですね。あなたの幕屋にはと言っていて、そして三翼の陰にって言ってますから、その聖所の中にある三翼の陰、つまり神の御座そのもののところで私は守られたい。素晴らしいですね。神の御座、神が語られる、神が本当に御臨在されている真ん中のところに私は守られたい、まあ、こういう思いを彼は話しているわけなんです。そして5節で誠に神よあなたは私の誓いを聞き入れ皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。どうか王の命を延ばしその弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。 恵みと誠とを彼に授け、彼を保つようにしてください。こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。このように言ってます。でダビデがこの衰え果てた時に、高い、及び難いほど高い岩の上にって導いてくださいって祈った、その祈りが聞かれている姿をこの五節以降で見ることができるんですね。アブシャロムがクーデターによって、自分の息子アブシャロムがクーデターによってエルサレムを陣取ってしまって、そこにも王座を設けてしまって、自分が引き離されてしまっていた、その時に祈った祈りなんですけれども、間もなくして、まあ、アブシャロムが殺されて死んで、彼自身がエルサレムに戻って王座のに再びつくことができるようになったわけなんですね。まさかという感じでしょ。到底それは人間的に考えたらどうだったのかなと思いますけれども、けれども主は導いてくださいました。そして今のここの具体的な祈りの内容というのは、この、王の命を伸ばしてくださいとかですね、見舞いに王座についているようにしてください、恵みと誠を彼に授けて、とこしえまでもとこう言ってるんですけども、これはダビデに神が約束してくださった、自分の子に対する約束、そして究極的にはキリストについての約束ですね。覚えてますか。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させると。でこれは常しえまでも固く立てるってこう言ってるんですよね。でこの約束に基づいて今彼が祈っているわけなんですね。そして最後に誓いを日ごとに果たしましょうと、これ何度も今まで詩編を読んで出てきたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その誓いを果たすということは、つまり神は、ダビデは神様のこの自分にしてくださったこと、具体的にはこの場合はアブシャルムから救ってくださって、そして実に本当にこの約束通りにしてくださっていること、これをですね感謝して忘れずに褒めたたえていることによって、礼拝によって応答してるんですよね。とかくですね、これ自分のことを考えながら今話してるんですけども、とかく祈りを神が聞いてくださって恵みを与えているにもかかわらず、それだけで終わってることがあるんですよね。有名な話が、10人の雷病人がイエス様のところに来てですね、どうか憐れんでくださいとこう言った。でそこで10人が癒されたんですけれども、戻ってきてイエス様のところに来てひれ伏して礼拝したのはたった一人で、しかもサマリア人だったっていうのがあります。だから神様に祈りが聞かれているにもかかわらず、それを恵みをですね礼拝によって応答していかないという問題があって、でもそれを行わないとどうなるかってこう言うのね、高慢になってくるんですよ。高慢に、その恵みというのは必ず礼拝によって応答しないと恵みにとどまらないで高慢になっていくんですね。で今言った10人の雷病人の話の、その話の直後にこのルカによる福音書を見ますと、この印を持って神の国はいつ来るのかってこうイエス様を試しているパリサイ人が出てくるんですよね。対照的ですね。パリサイ人はちょうどその今言った感謝しない、恵みをこの神の前にひれ伏すということで応答していかないですね。そのような姿だから、いつまでも目の前にメシアがおられるのに満足していかないという姿を見ることができるんですよね。だから恵みと礼拝っていうのはこの切り離せないもの、一対になってますね。恵みと礼拝、主に本当にこれだけの良いことをしてくださった、してもらったということと礼拝というのは切り離せないですね。そして神の祝福と献身というのも切り離せませんね。神の祝福と、神から祝福を受けていたときに全てを捧げていくということを同時に行っていかないと、祝福は祝福でなくなっていくんですよね。そして62編を見てください。 指揮者のためにエドトンによってダビデの賛歌、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか、お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたからも傾いた城壁がぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う、セラ。この詩編もやはりアブシャロムたちがエルサレムに入ってきてのものではないかと考えられます。今アブシャロムたちがダビデをいかに打ち倒すかということを考えている。この3節を見ると、この一人の人を襲うというのはダビデを襲おうとしている。で、傾いた城壁とかぐらつく石垣というのが、まあ、ダビデがもうこの王としての地位というのはこれだけぐらついているんだということを、この突き落とそうと考えている、そしてお互いに祝福しているんですけれども、みんなに共通しているのはダビデを呪っているということですね。覚えてます？あのエルサレムに入った時に、このアブシャロムに対してアヒトフェルが、何をしたらいいかとアブシャロムに聞かれた時に、その残された留守番をしている10人のダビデのそばめと寝なさいと、白昼夜で、白昼のもとですね、そこに、この寝床をですね、この敷いてですね、そして、当時はなんでそういうこと、これですね、単なるその情欲とかそういう話以上の話ですね。これは王の女と寝るということは、その王権を乗っ取った象徴的な出来事なんですよ。だからそれをはっきりと見ることによって、あ、政権が変わったんだってはっきり分かるわけですよ。で、そういうセレモニー的なものがあるんですね。で、これを彼らが行っていていた時に、次大事ですね、この62編の大事なのはこれ一節です。私の魂は黙ってただ神を待ち望むと。で、これを文字通りに訳すと、ただ神に向かって沈黙する私の魂はってこうあるんですね。このようなことが行われている時に、なおも彼は、ダビデは主の中にあって自分の魂を休ませていたという、強い意志の現れであります。休むって簡単じゃないって皆さん思うかもしれませんね。逆に休むのって難しいんですよね。自分のこと今言ってるんですけど、動かないと気が済まない。一番辛かったのは手術の後ですね、絶対安静しなきゃいけない時に、いかに自分が落ち着かない人間かっていうのが分かりましたけれども、動きたくてしょうがない。で、ここで今踏ん張ってるんですね、旅でがね。で、5節をご覧ください。私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の望みは神から来るからだ、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出しせ、神は我らの酒どころであるセラです、ね、再び出ましたよね。黙って待ち望む。今エルサレムにそのような形でクーデターが起こっている中で、何とかして自分で動きたくなりますよね。それをしなかった。自分で自分を救おうとしなかったんです。神が私を守る方であって、神こそが救いなんだってじっと待っている姿ですね。この安息の中に生きる、沈黙の中に生きるという訓練が私たちには必要です。なぜかというと、人間はもともとアダムの性質を受け継いでますから、何かをしようとするんですね。例えば自分たちが裸であることを知って、イチジクの葉で綴り合わせて裸を隠したという、何かをしようとする。でも 神が救ってくださるんですよね。神がその欠けているところを補ってくださるわけなんです。ところがどうしても自分たちで動かなければいけないと考えてしまって、さらに状況が悪くなっていくということを私たちは経験したことないでしょうかね。で、イスラエルの国の中ではユダの国でヒゼキヤが王であった時にこの過ちを犯した姿を見ることができて、イザヤ書に書いてあるんですけども、30章の15節からね、神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられる、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。アッシリアが来てるんですよ。でも主が救ってくださると言ってるんですけども、しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう、それならあなた方は逃げてみよう、私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお速い、一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいと彼らは逃げを行った。で、具体的にはエジプトに助けを呼んだんですね、アッシリアと対抗するために。でもさらに戦況は悪くなったんです。ということを私たちもやってしまいがちです。しかしそうならないで踏ん張っていなさいということを、これをダビデが8節で言ったわけですね。どんな時にも神に信頼せよと。で、もし何かが起こったらそれこそ神の前に心を注ぎ出しなさいと。心を注ぎ出すということをですね、私たちは神を待っている時にしていくことができるわけなんです。ヒゼキヤの話ですね、戻りますと、彼はエルサレムが取り囲まれた時に何をしたかと言いますと、神の宮の中に入ってその苦しい思いを全部打ち明けました。ぶちまけたって言った方がいいですね。そしてその後でさらにアッシリアの王から手紙が来て脅し文句だったんです。で、彼は何やったかって言ったら、その手紙を宮のところに持ってって文字通り手紙を前に、神の前に出して、その苦しい思いを全部話したんですね。で、なかなか私たち人と話すときにそこまで自分の感情の細かいところまで話せないですよね。分かってもらえるわけないから。で、それはね、その人が悪いって話をしてるんじゃなくてね、人間だったら全部分かってもらえるわけないんですよ。で、神はだから人に頼る、肉なる者たちに頼ってはいけないよと、単なる人間に頼ってはいけなくて神に心を注ぎなしなさいと言ってるんです。私たち の友人の姉妹がですね、脅しの手紙を、これ文字通り本当にこのヒゼキヤと似てますね、脅しの手紙を受け取ってですね、でそれで読んだんですよね。私読んで、当事者じゃないのでね、こう客観的にこれが変な手紙だっていうのは分かったんですけども、でそこでね、そのテーブルのところに同じことをしました。手紙を出して開いて、そのままその姉妹と一緒にですね祈っていきました。心を注ぎ出しなさい。で、主は分かってくださるんです。で、その分かってくださる約束もちゃんと聖書に書いてありまして、ローマの8章の26節と27節ですけれども、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをしてくださるからです。言いようもないうめきがあるって言うんだ。で、何を祈ったらいいか分からないぐらい辛い。しかし御霊が取りなしをしてくださるよ、そして御心に沿って祈ってくださるよと、取りなしをしてくださるよという約束があります。そして9節いきましょう。誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは息上に上がる。彼らを合わせても 息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであること。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。今民に対してこの人に頼ることの虚しさをこの戒めとして話しているわけなんです。この身分の低い人々と高い人々というのがありますよね。だいたい私たちの生きている世界というのは、私たちの人間の見方というのは相対的に見てるんです。物事、身分の低い人がいて身分の高い人がいるわけなんです。でこうやって何か困ったことがあったら、じゃあ力ある人のところ、富を持っている人のところ、ね、まあ分かりやすく言ったら陳情しに行くっていうのを、この政治家にじゃあ頼もうよって、何か問題が起こったらって話になるじゃないですか。でもそれはまあ政治家に限らずね、私たちはそういう求めていくわけなんですよね。でもこれ虚しいよって言ってるんです。偽りだよって。で彼らを全部付け足したとしても、いいですか、私たちはこの身分の低い人と高い人をこう天秤にこうかけていくんですね。この人に話した方がいいって計算するわけですよ、ね、ところが今ここで話しているのは、全員合わせてもドカッと一つのこの天秤の皿に乗っけてもですね、神様と比べたら息よりも軽いんだってこう言ってる。息より軽いんだ。人に頼ることの虚しさを言って、そして一度ならず二度って、これね、繰り返しって意味ですよ。私たちも日本語ありますよね。一度ならず二度もっていう。そうするともう確認してる、もうやっぱりそうなんだっていうことですね。力は神なんだよって、神のものなんだよ。そして力は神のものだって言った後で、ダビデはですね、恵みもあなたのものですってことですね。やっぱダビデにとってね、恵みなんですよ。で彼は詩篇の他のところでは、恵みは天のように高い、誠は雲のように高い、正義は山のように高い、ね、高さがちょっとずつ違いますよね。天、雲、山ってね、恵みなんですね。ダビデはね、英語だと loving kindness、 loving ってのは愛してるでしょ、 kindness は親切ですね。ご自愛って言ったらいいでしょうかね。この本当に約束を守って愛して好意を寄せておられる神様がダビデの神様でした。そしてこのことも祈り聞かれますよね。ダビデは自分で手を出さなかった、でもやはり王位に戻ることができたと言えます。では63編ですね。ダビデの参加、彼がユダの荒野にいた時、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。ダビデはもうここは明確ですね。このユダの荒野にいた時ですから、まあ、サウルから逃げているっていうのもあるかもしれませんが、アブシャルムから逃げている。で水のない荒野、砂漠ですね、衰え果てたという言葉がありますね。面白いですね。61編では心が衰え果てたと言ってましたよね。でここね2つ欠けてるんですよね。本当に文字通り地形的にその水のない衰え果てた地であると同時に心も衰え果てている。でそのようなところでここで慕って気を失うばかり、何について、あなたに乾いているから気を失うばかりだと言っています。とっても激しい神様を求める心がここに書かれています。でその強い植え替わきに対して2節3節で、その衰え果てたちでまさに聖女の中に入っていく ダビデの姿が書かれてるんですね。その場所が礼拝場になったということなんですよ。イエス様が言われた求めなさい、そうすれば与えられるということを経験しているわけなんです。至る所に私はどこでも世の終わりまで私は共にいるとイエス様は言われました、弟子たちに対して。でね、あらゆるところに主がおられるんです。ところだけれども、この言葉を取り上げて、私たちはどこでも礼拝できる、わざわざ教会に行かなくてもいいじゃないという結論を出してしまったら、まあ、それはですね、この御言葉の意味を正反対に読んでます。私もしダビデが行く機会があったら真っ先に行ってます。エルサレムから絶対に離れません。どんなことがあっても、その時間、能力、健康、財産、すべてを使って、他の兄弟たちと共に主と交わるということをしていこうと願うはずですね。中国のお話をさせていただきますと、家の教会では礼拝時間がだいたい3時間というのはザラなんですね。朝3時間ザラです。で、今でこそ中国は便利になったんですが、なんでそんな長いかと言いますと、伝統があるんですね。それは迫害がひどかった時、まあ、今もあるんですけども、まあ、前よりはずっと良くなってますね。で、迫害がひどかった時、聖書もろくろくない、で、交通機関もそんなに発達してないわけで、でも何時間もかけて教会に来るんですよ。家の、まあ、家ですよ、実際はね。家に来るんですよね。で、そこで30分の説教をしたら怒るんですよ。こんなに苦労して御言葉を聞きに来たのに30分でやめるとは何事かって話になるんですね。わかりました？で、こういう強烈な植え替わきがあるという、その伝統があったっていうか、そのそれが始まりで、今もまあそういう流れを持っているんですよね。どんなことがあっても共に礼拝をする、聖霊が臨在されている、そのことを信じていく。ところが、それであっても来ることができない人たちがいるわけですよ。それと今これダビデ似てるんですよね。行くことができない理由が当然あるわけです。でもそこを神が聖女としてくださるよと。あの、水野源蔵さんという、あの、口しか動かすことのできない障害を持った方がですね、素晴らしい詩を残し、それが賛美歌にもなってるんですけれども、あの、これは人から聞いた話なので、あの、ちゃんと調べてないんですけども、彼は強烈なその障害を持っているので、教会にまあきちんと行けないという状態であってもですね、神を礼拝したいという思いがある方でした。でもそこを神は礼拝所としてくださった。何かといったら、自分が行かなくてもいろんな牧師さんが来てくれたんです。クリスチャンが来てくれて、いつもクリスチャンとの交わりをすることができるわけなんですよね。で、また再び中国の教会の話をさせていただきますと、この教会の指導者が労働改造所っていうそのところに送り込まれた話ですね。あの、昔ですよ。今はあるのかな。ないと思うんだけどね。ないよね、多分ね。あの、思想を改造しなきゃいけないと、思想教育ですね。それをするために、その、あの、送り込まれるわけなんですけれども、あの、宗教者たちもいるわけですよ、そこにね。クリスチャンたち、教会の指導者がいるわけです。で、そのある家の教会の牧師さんが入れられて、で、彼を看守は、その、声だめで働かせたんですね。声だめで。その声だめというのは、6万人の囚人がいる、その声だ、あの、排泄物を、まあ、肥料にするために働かなきゃいけないと。誰もがやりたくない仕事です、当然。ところが、その人は、本当に幸せ。なぜかというと、臭いから看守も近寄らないんです。そこで彼はですね、もう心、もう大声で、もうやりたい放題、神に賛美を捧げることができたんですね。そして 御言葉もですね、今まで覚えていた御言葉を思い起こしてですね、自分で礼拝するんですよ、そこで。で、その歌った歌というのがですね、私は園で一人で来る、またバラの腹には朝露がある時にっていうね、園。だから彼はその声だめが園になりました。まあちょうどダビデがそんな感じですね。ダビデがそんな感じです。そしてこの今3節まで読みましたけど、これ続きなのでもう一回3節読みますね。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。この甘く豊かな賛美を今見ることができますね。命にも勝る恵みと、さっき恵みっていう言葉が出てきましたが、自分の命よりもこの神の恵みが勝ってますよって書いてるんです。で、あのクリスチャンの中で有名な障害者の方では水野源蔵さん以外にですね、同じくこう詩を書く方ですけど、星野智弘さんがいらっしゃいますが、彼がですね、命が大切だと思っていた時には生きることが苦しかった、命よりも 大切なものがあると知った時生きることが嬉しくなった。いかがですか。私もこれを聞いてうっても嬉しいですね。命が一番大事だと言われている社会です。で、それは素晴らしいことです。神様が与えてくださった命をですね、本当に大事ですよ。でもね、その与えている神の方が大事なんですよね。だから命を神が取っていかれるのであれば、喜んで取ってくださいと言えるような恵みがあるんですよね。これは今命という言葉を言いましたけれども、こういうふうにも言い換えられる。ボンヘファーという人が言いましたが、私が死ぬことよりもキリストが死んだことの方が重要な出来事である死ぬとか自分が死ぬとか生きるとかはね、知ったことかっていう、I don't care っていうの、それなんかね、すいませんね、私の説教ってね、あのね、頭の中でね、こう英語出てる時がよくあるんでね、それで、そのまま訳した時があるんで、すいません、なんかあの突然知ったことかっていうのは I don't care っていうのを今言ってたんですね。気にしないよって意味ですね。生きることはキリスト、死ぬこともまた生きですとパウロは言いました。本当にそれこそが命を楽しむ方法です。そして、ああ私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。賛美をしているだけではなくて、今度は思い起こしています。これもですね、私たちが礼拝の醍醐味ですね。礼拝といっても今の日曜の礼拝のみならず、日々の生活の中での神を礼拝するときに醍醐味です。思い起こすんですね。で、それは聖霊が助けてくださいます。聖霊がですね、イエス様言われましたけども、その助け主が、思い起こさせるよということをヨハネの14章のところに書いてありますね。あとすがるという言葉ありますね。ここであなたにすがります。主が私たちを支えておられます。支えておられるんですけれども、私たちはですね、もう何としてでもこの方に離れたくないという強い思いを持っているかどうか。人から来るなって言っても、いや行きますと、神のところに。思い出すとルツがそういう人でした。自分の夫が亡くなり、そしてその姑であるナオミが実家に戻ろうとした、ベツレヘムですね。そしてナオミは帰りなさいと言ったんです。モアブに帰りなさいと言った時に、弟嫁ですか、オルパですね。彼女もモアブ人でしたけども、彼女は帰ったんですが、ルツは帰らなかった。それであなたも帰りなさいとナオミに言った時に、なんで私は帰ることができますかと。 あなたの行かれるところに私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。このようにすがったんですね。そして9節です。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。このアブシャロムとか彼の命を狙っている者たちの話をしているわけですね。復讐を神に任せているわけなんです。積極的な祈りを彼はしています。まあ、このことについては何度も何度も詩編の学びをしていますのでお話をさせていただいてますけれども、今週はとても私は学んだところがあったんですね。11月の18日にユダヤ教の会堂でエルサレムですね、超正統派のユダヤ教徒たちが殺害されました。祈りのショール、ショールってのは分かりますか、この覆ってありますよね、あれとですね、聖書祈祷書が血まみれになっている写真が、公にですね、このイスラエル政府が出したんですね。凄惨でした。で、私は恐れたんですね。すぐに復讐が始まるだろうと、ユダヤ人が今度アラブ人に対しての復讐が始まるだろうと思ってたんですけども、その超正統派の人たちに限っては非常に反応が意外だったんですね。悲しんでるんですが復讐心がないんですね。で、興味深い報道を見ました。その加害者の名前の後で報道するときにね、ある言葉をつけるんですって、その彼らは。なんかね、そのね、そのヘブル語を英訳にした感じなんですけど、それは何を意味するかといったら、復讐は神に任せるっていう、そういう意味です。だからこの人たちのことについてはもう神様に任せますっていうね、あ、この問題がある、はいってこういう感じですね。自分の手じゃない、裁いてはいけない、裁かれないためですとイエスも言われましたけれども、自分の手で暮らすのではなくて、はい、ですから驚くことにその日のうちに葬儀をして、次の日は全く同じ場所で祈りを始めるんです。そして、昨日かな、昨日のニュースで聞いたら、そこに行くのが恐れて、もっといなくなると思った、誰もいなくなるだろうと思ったら、その逆で今はいろんなところから超正統派 そのユダヤ教徒たちがそこに祈りに来てるっていうんですね。これが今おそらくダビデが言わんとしているこの復讐の祈りなんですよ。復讐というのは神の領域なんです。だからこの苦しみにあっているダビデなんですけれども、それを神のところに積極的に持っていくことによって、私たちは魂の傷を受けることなく、受けたとしても癒しを受け、健全に保つことができるわけなんですね。そして64編いきます。指揮者のためにダビデの賛歌、神を私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全く人に向けて隠れたところから言いかけ、不意にいて恐れません。ここの箇所はアブシャロムの時ではないんじゃないかなって感じます。これをこのダビデの生涯の中で見てたどっていくと、おそらくはサウルから逃げる前にサウルによって陰で暗殺で殺されそうになっていると、覚えてますか、ミカルのところにですねやってきてですね、そしてミカルが逃がしてですね、ダビデを、あのようにこのダビデについての悪い噂が立ってですね、サウルに危害を加えようとしているという悪い噂が立っていて、でそれを、サウルを守るためにっていうのはなんかかっこいい言葉で言ってるんですけれども、実際はダビデを殺そうと、陰謀を企てていたと、そのような状況だから、ここにいるのが まあ、今非常に危険な状態なのではないかと考えられます。ですね、この不法を行う者だらの騒ぎとかですね、舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉。でそして5節、彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、企んだ策略はうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。心の中にあるものを今ダビデが言っているんですね。で、誰も見ていないと、神を無視してですね、誰が見破ることができよう、策略はうまくいったとこう言っている姿であります。このように悪事を企むというのは非常に巧みに、狡猾に策略を持って計画をしていくわけですね。第二コリントの2章の11節に、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと。敵が策略を持っています。そして私たちに見破られないように、あの手この手を使って騙そうとします。で、私たちの想像を超える方法で襲ってくることも十分にありえます。だからイエス様は鳩のように優しく、何ですか、次は蛇のように悟くなりなさいと、悟くならなきゃいけないよと。そしてまた油断しないで目を覚ましていなさいと、ね、お昼なので眠たくなっているかもしれませんけども、私も話して、私ね、皆さんが眠い顔してても、なんていうのかな、同情できるんですよね。もし僕も聞いてたら寝てるかもしれないなって今でもそういう話じゃないですよね。ここで霊的な眠りの話をしています。ぜひですね、このような体制をとっていてください。敵は同じ方法では狙ってこないし、昔こういう方法で敵は狙ってきたとしても、また違う方法で企みをしているっていうことがありえますし、何が起こってもおかしくないという状況の中であって、いつも目を覚ましている策略があるということを知る必要があります。まあ、具体的にはここではサタンの話よりも人が企んでいるって話ですけれども、最後の箇所も興味深いですね。人の内側のものと心は深いって言ってるんです。深いですね。人って何が不思議かって言ったら、心、信じない心とか、こんだけの奇跡が見せられてるのに信じない、奇跡以上に奇跡ですね。で、エレミア書に神はこう言ってます。17章の9節、これぜひですね覚えておくといいですね。17章の9節ですが、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。いや、ここ覚えたくないです、ここは見るのはつらいですと思われる方はぜひ覚えてくださいこれは真実なんですね。治らないんです、陰険なんです。そして、違いますか、箇所当たってます、17章の9節ですね、そして知ることもできない、つまり深すぎて自分でさえもわからないくらい深い陰険さがあると。いや、そしたら希望がないじゃないですか。そうです、ないんです、人には。だから新約について、新しい契約について、同じエルサレム、エレミア書に書いてある約束、神が清めてくださる、神がきれいにしてくださる、聖霊によって、イエス様の血潮によって。で、このように知りえない巧み、企みというものをこの世の中は持ってるんですね。だから私たち、この日本に生きていて、この社会に、現代の社会に生きていて、まっすぐに純真に神を信頼して生きていこうとすると、瞬く間にこの火矢が打たれてきます。ブワーッと。 いや私本当にこんなことでなんで悩んでるのかしらって、ね、私弱いわとかって、ね、思わないでくださいね。これはね本当に大きな激しい戦いなんですよ。誰もが通っていることです。でむしろそうやって私ダメだわって言って自分を責めていくっていうのもサタンの策略です。この前学びましたね。神は味方であるっていうのを学びましたですね。でその神は私たちのそういう戦いをよくご存知です。そういう人も知り得ることのできない深い部分のドロドロした企みというものを神はどのように処理してくださるかを7節以降で見ることができます。しかし神は矢を彼らに射かけられるので彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあざけります。こうして全ての人は恐れ神の御業を告げ知らせそのなさったことを悟ります。正しい者は主にあって喜び主に身を避けます。心の優な人は皆誇ることができましょう。ここで全く同じ形でその企んでいた者たちがそういう仕打ちを受けるという内容ですね。報いてくださる神です。テサロニケの第2の1章の6節7節にあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え苦しめられているあなた方には私たちともに報いとして安息を与えてくださいます。これは神にとって正しいことなのですと書いてあります。その行った通りのことをブーメランのようにして返すことのおできになる方が神です。不意に言いかける者は不意に言いかけられ口によって人をつまずかせる者は同じように自分の言ったことによってつまずきを受けるわけなんです。そしてここで他の人が、この恐れると書いてますね。全ての人が恐れと書いてます。つまりこれどういうことかというと明らかにされるよっていうことです。隠れて行っていることは明らかにされていくからねということですね。で、ルカの11章エビスのバイブスライドで今ルカ11章やってて、で今週は12章するんですけども、その11章のところでイエス様が忌まわしいものよと言ってパリサイ人と律法学者のこの忌まわしいことをこう話していくんですよね。そしてその後でですねこの律法学者がまたパリサイ人がものすごいこう激しく責め立てる、このイエス様を責め立てるっていうのがあるんですよ。それはですねイエス様が彼らの姿をですねこれ暴いたわけなんですね。そこで今度は弟子たちに対してイエス様が言われます。彼らに気をつけろと、それ教えに気をつけろと、パンダネと呼んでるんですね、パンダネ。そしてそれは彼らの偽善であるとこう言ってます。そしてその後で覆いかぶされているもので表されないものはなく隠されているもので知られずに済むものはありませんと。だからその偽善というものがあってその旗から見ているとそのなんかまとものように見えるんですよ。けれどもそれは偽善なんです。本当にそのドロドロとしたものは見えていないんだけれども、だからそういう偽善を本当に避けなさいということでパンダネという言葉を使い、そして必ずそれは明らかにされるからねとイエス様は約束しておられるんです。だからね正直者はバカを見るってよく言うじゃないですか。でも聖書の言葉は正直者は主にあって喜ぶんですよ。見てください。正しい者は主にあって喜び主に身を避けます。心の優な人は皆どうですか、誇ることができるんです。慰めの言葉ですね。そして65編に入ります。で65編はおそらくダビデの統治の後期、後ろの方だと思います。もうだ当の昔にアブシャロムの反逆も終わり、そしてサムエル記第2を読んでいくとですね、その後でシェバという男がイスラエルをそそのかしてですね、ユダからイスラエルをこう引き離そうとしたんですけれども、それも鎮圧してですねダビデ王国に安寧が訪れたわけです。ところが飢饉が3年間続いたって書いてあるんですね。でそれでダビデがなんかおかしいなと、この安定している時に何かおかしいことが起こってるなということで主に祈ったところ、 サウルの時代にギブオン人を殺しているという罪を神様は教えられたんですよ。それでそのギブオン人というのはヨシュアと盟約を結んでいて、殺してはならないということなのに殺していたというね、その問題があって、それで神様が基金を通して、今このお前たちこれ悔い改めなかったら本当に大変なことになるよっていう警告を発しておられたわけなんですね。まあ、その時の歌ではないかとも言われています。では65編、指揮者のためにダビデの賛歌、歌、神よあなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります、あなたの誓いが果たされますように。静けさ、さっき歌いましたね、これもね、静かな時の中、あれ午前中かな、あ午前中ですかですね。さっきのあれと同じですよ、黙ってただ神を待ち望むと同じですね。だからダビデの姿勢って変わってないっていうのはすごいと思いません？アブシャロムの反逆の時にも彼は沈黙し神を待ち望んでいました。で、今も落ち着きを持っている時もダビデは神の前で静けさを保っていたんですね。忠実に主の前に出て賛美を捧げていっているんですね。で、私は思い出しますと、カルバリーチャペルコスタメサに戻るときにですね、いつも嬉しいことがあります。今もそうですけどもね、今も嬉しいんですけども、変わってないっていうのは嬉しいんですね。変わらずに戻っていったらイエス様だけに注目し賛美を捧げ、それ御言葉が説かれています。他に何かやってない、いつ行っても同じことをしている。嬉しいじゃないですか。もちろんね、いつも同じことやっててマンネリ化形式化してるって話じゃなくてね、そうじゃなくて、ちょうどなんて言ったらいいかな、実家に戻るときにはいつも変わらない親がいてくれる、いつも変わらずに親が、温かく迎えてくれる、そんな感じですよね。そこに忠実さがあります。神様が真実に生きておられる姿を私は見ることができるんです。ダビデはそういう礼拝を守っていました。そして2節か、祈りを聞かれる方よ、身元にすべての肉なるものが参ります。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。幸いのことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの庭、家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。基金のことがあって、まだ悔い改めなかった罪があって告白してですね、神様癒してくださったと、さっきね話しましたけども、それの根拠はですね、ここの箇所を読んだからなんですね。でダビデがここで肉なるものっていうふうに自分たちのこと言ってるんですね。肉なるもの、これ肉なるものっていうふうに出てくるのは人間にしか過ぎないってことを強調してるんです。人間にしか過ぎない、弱い存在だよって。どんなに神に用いられているものであっても他の人と変わりない弱さを持っているんだよっていうことです。で、そのような危うい者たち、脆い者たち、弱い者たちが集まって今罪の重さに圧倒されているんですけども、神様が憐れみ深くその罪を許してくださっているわけですね。その許しの上に立った集まりがここで言っている聖なる宮だと言っているわけです。良いもので満ち足りるでしょう。これがこの65編のキーワードですね。良いもので満ち足りる、神様の豊かさに満ちている、神の宮の礼拝において霊的祝福を持って祝福されている姿であります。そして5節、私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄をもって義のうちに私たちに答えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い大海の信頼の的です。あなたは道からによって山々を固く立て力を帯びておられます。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは 明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。今聖書の中のイスラエルの民の賛美からいきなり全世界に目が行っているわけなんです。そこにも神の義が力強く働いていることを話しています。で、国々の騒ぎとありますけど、これだから海の轟きというのと国々の騒ぎというのをこれ一緒くたに話してるんですよね。ダニエル書を見ますとですね、この7章かな、大海のところから獣が4頭出てくるんですけれども、それはですね、獰猛な獣で、その大海というその荒波をこの国々の攻防とこう掛け合わせている姿ですね。ここも同じです。でも神が沈められて、そして地の果て果てまでも神の印を恐れている姿と。で、今ダビデがこの歌を歌っている時に、平和だったと思うんですね。で、周りの国々、モアブがありました、エドムがありました、アモン、アラム、あとペリシテもありましたが、平定している、平定って分かるんです、征服してもはや歯向かうことができない状態にさせていて、平和がある状態なんですよ。だから周囲の異邦人の国々も今神の義に満たされているというのが、ここの書いて、この何て言うか、ダビデが今見ていることなんだけども、もちろんそれだけじゃなくて、今ダビデはこのちょっと先の話も見てますね。イエス様戻ってからの話もしてます。すべてのものが神に服従している姿です。今は私たちは教会のみがイエス様を主として王として崇めている自由を持っています。教会だけなんです。これは皆さんすごいところにいるんです。唯一キリストを主として王として全く自由に崇めることができるように神が定めておられるのは教会です。もし自由、政治的に自由な教会にいてもですね、あと国にいてもですね、それをやってなかったら自由を行使してないんですよ。で、民主主義だったら、みんなが投票行かなかったらどうなりますか？民主主義崩壊しますよね。でもですね、全てのものが神に従っているわけじゃない姿を当然ながら私たちは見ているわけですね。でもダビデは聖書の中だけではなく、このように世界の果て果てまでも見据えていつも歌を歌ってました。賛美をするときに国々の中で褒めたたえます、国々にこの勇気素晴らしい知らせを伝えますと言って、ダビデはいつも宣教を考えてました。神は宣教の神なんです。私たちが神を知っているということをまだ知らない人たちに知らせていくということをいつも神はビジョンとして、幻として使命として持っておられる方なんですね。だから私たちは教会の中だけで楽しむっていうのはいけないことなんです。そうではなくて、世界の中にある教会なんですね。テモテへの手紙の第一を読みますとですね、神の救いのご計画についてこう書いてるんですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。これは信頼に値する言葉だよ。だからキリストが死に渡されるほど神は一人一人のことを関心を持っておられるわけなんです。だからこの人は神から遠くに離れてるよね、この人は到底神には近づけないよねっていうような行いをしている、そういうふうに振る舞っている、無関心であったり、あるいは迫害をしていたり、でもその人のためにキリストは命を捨ててくださったんです。ですね。で、もう一つ続けて読んでいくと、テモテの第一の2章の1節には、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人々のために願い、祈り、取りなし、感謝をが捧げられるようにしなさいと。で、ここで言っている地位のある人というのは教皇でもなく教会の司祭でもないんですよ。 誰か、ローマなんです。でローマカトリックの話してるんじゃないですよ、世俗のローマです。でローマの宗教があって偶像礼拝をしているところの高い地位にいる人たちです。神なんていうのは度外視している、ユダヤの立法なんて度外視している人たちのことですのために感謝し、願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいと。どうですか、私たちが行政を見るときに、政治を見るときに、いやー到底キリストの支配とはかけ離れているわけですよね。けれども私たちはイエス様が戻ってくるときに祭司となり王となるという約束が書いてあります。それはキリストと共に治めるという権利です、権威です。そして霊的に私たちがその権威を持っているんだということを知る必要があるんですね。つまり私たちが取りなし、祈り、願い、感謝を捧げていくことによって彼らが恩恵を受けるわけですね。彼らがその神の国の恩恵を受けていくようになるわけです。つまりここのダビデのビジョンですね、5節から8節までが、神が全てを支配されているという、義をもって支配されているというビジョン、私たちの取りなしの祈りを通して実現していくわけです。もちろんイエス様、文字通りにイエス様が戻ってこられたら実現するんですけれども、今でも祈りによってそれを霊的に実現させていくことができます。そして最後ですね、9節、あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜみぞを水で満たし、そのうねを鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に身恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。荒野の牧場は滴り、諸々の丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを置き、諸々の谷は穀物を覆いとしています。人々は喜び叫んでいます。誠に歌を歌っていますね。さっき言いました、良いもので満ち足りるということで喜んでいる姿を私たちはここでこの詩編で見ることができるわけですけれども、まあ、今ここでは収穫ですね、この自然の潤い、それによって収穫が伴っていることを喜んでいるわけですね。おそらくこれは秋の祭りの時に歌われたのではないかと言われています。先ほどね、罪の許しについて歌ってましたけれども、これを食材日のことじゃないかって、ヨムキプールのことじゃないかって言うんですよね。食材日は第7の月の10日にですね、この自分の意味を戒める断食をしてですね、そして悔い改めをしていくわけで、罪を清めていただくんですよ。で15日、だから第7月の15日にカリオの祭りがあるんです。その時に収穫物を神に捧げていくと、今の時期ですね。ちょっともうユダヤの暦ではとっくに過ぎましたけれども、感謝祭ってありますよね、アメリカのね、あれ今かな、今の時期感謝祭は11月ですよね。だけど実際にユダヤの暦のユダヤのそのなんで海洋の祭りはずっと前にあるんですけれども、あれはなんかインディアンとね、なんだかのピューリタンとの間でできたあれですけれども、まあ、同じ収穫ですから、まあ、似たような時期にですね、そのあるわけですよ。でこのように豊かにされて神に喜んでいる姿というのは終わりの日にもありまして、このイスラエルの土地が回復してですね、そして今ここに書いてある通りのことが起こるということがエゼキエル書などに書いてあります。そしてゼカリアの14章だとカリオの祭りも守られて、その世界の諸国もこの祭りに参加するという内容が書かれています。でここで11節に注目します。身恵みの冠と恵みの豊かさですね、神の恵みの豊かさを表していますね。で私たち報いとしていろんな冠が用意されています。何ありますかね、聖書の中には命の冠ってありますよね。義の冠っていうのもありますね。命の冠についてはスミルナの教会といって殉教しようとしている、死に至るまで忠実でありなさいとこのイエス様が励まして命の冠を与えると、 言われたところに出てきました。そして義の冠というのは皇帝ネロによって死刑に処せられる直前にパウロが第二手モテで義の冠が用意されているって言ったんですね。つまりこの世においては有罪なんですけども、神は義の冠で満たしてくれるんですよ。わかりますか？この世においては有罪なんですが、神はお前は正しいよと義の冠を与えてくださる。そしてさっきのスミルナにおいては、この世においては命が取られるんですけれども、命の冠が与えられるんです。わかりますか？主は満たして、その取られたものを満たすだけでなくて溢れさせてくださるわけですね。でここでも御恵みの冠というのは何かといったら、私たちが罪を犯したにもかかわらず、それを補って余りある神様の良きもので満たされるということですね。恵みの冠、どうでしょうか？私たち恵みの冠をかぶっているでしょうか？ぜひかぶるようにですね、前に進んでいきたいですね。同じ内容のことが新約聖書ではピリピの4章に数多く出てますけれども、いつも主にあって喜びなさいと彼は言いました。そしてこうも言ってます。4章の8節で、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。良きものに心を止めていく、満たされていく。そしてあとは満ち足りることを彼は知ったって書いてるんですね。その後で11節と12節で、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことについても、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと。このように満ち足れることもできるんですよですね。信仰にあって、どんな境遇にあっても、詩編である満ち足りる秘訣を知っているかどうかですね。ということで今日は終わりにします。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、本当にあなたの豊かな恵みの約束を与え、約束を見ることができて感謝いたします。お父様、私たちがダビデと同じように恋したってもう倒れるばかりだとあなたのことを告白したように、私たちがいつも与えられている恵みに対して礼拝をもって応答しているかどうか点検したいと思います。なんとなく当たり前だと思って過ごしていたような気がします。だからあなたの恵みと祝福も分からなくなってしまっていることがあります。しかし今ダビデの模範を見ました、手本を見ました。どんな時にも誓いを果たしていました。あなたの幕屋の中に入るという誓いを果たしていました。ゆえに主を黙って待ち望むことができ、自分の力ではなくあなたの力によって、あなたの救いによって救われることができていました。どうか私たちをこのような霊と誠を持った礼拝者としてくださいますよう、どうかそれを整えてくださいますよう、続けて今日も、そしてこの1週間、これからもよろしくお願いいたします。あなたの豊かなその恵みがとどまったところの、そしてそれによって評判を持つようなところの共同体としてくださいますように、至るところに、あ、彼らはイエス様を信じてイエス様の人たちなんだと、そのような証をどうか私たちを通して立ててくださいますようお願いいたします。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。